ベッドに寝ないことが30のポイント。その1、何でもメールがいいわけではない。再開内容に応じて通信手段の使い方が重要。デリケートな話をするならメールは避けた方がいいでしょう。メールは時間がある時に確認や返信ができるメリットがあるとメリットもあります。繊細なニュアンスを伝えにくい、誤解されやすい、一方通行になりやすいなどです。メールによるコミュニケーションでは文字が中心になるため表現力に限界があるのも事実です。デリケートな話を用意なくて進めようとするとおそらく誤解が生まれるでしょう。誤解を解こうとしてメールを送るとさらに別の誤解が生まれる瞬間に陥ります。メールの内容には返信の時間も発生します。したがって、デリケートな話はメールより電話の方が適切です。この方がコミュニケーションが早く繊細なニュアンスを伝えやすくなります。もっとデリケートな会話をするなら電話より立って話すのが理想です。直接だと声だけでなく相手の表情や動きなども伝えてより繊細なニュアンスを伝えるようにしています。何でもメールがいいというわけではありません。伝えた内容に応じて通信手段の使い方が重要です。デリケートな話はメールより電話より立って話すという順で考える。遠距離内の電話で行われる30のポイント。その2、会話でいつも会話は相手を伝えさせる。こういうことの会話中、泣いてしまうことはありませんか？もちろん、たまんなくてはないのです。人間ですから寂しい時などは当然。やりきれない感情が込められ、耐えきれなくなれば誰も泣いてしまうのは自然です。愛されている、本当に愛されているということも伝わるでしょう。感情的に訴えたいとき、涙が出る場合があるのも確かです。しかし、会話のためになると相手はどう思うでしょうか？中身が慰めることになるため、されたり面倒になったりするでしょう。普通に会話ができなくなるため、暗くて重い雰囲気も漂います。会話を終えた後も後味の悪いようになることにすっきりしません。毎回になると、電話する前からまた慣れるのではないかという不安があるでしょう。最終的に連絡がしづらくなるのです。たまんなくはいいのですが、会話のためになるのは要注意です。男の涙も女の涙も大切な面で見せる会話になります。会話中はできるだけ泣かないように注意する。遠距離内の電話で行われる30のポイント。その3、会話中泣きそうになった時の3つの対処。こういうことの会話のためになるのは要注意です。会話のためになると相手は慰めなくてはいけなくなり、疲れさせるでしょう。会話の深い雰囲気が漂い気持ちが沈みます。会話を終えた後も暗い余韻が漂うでしょう。たまんなくはいいのですが、会話のためになるのは避けるのが賢明です。しかし、人間ですから泣きそうになる時があるのも事実。もし会話中泣きそうになれば対処法が3つあります。対処法1、視点を変える。話を聞くときの視点を変えると感じ方も変わります。例えば、もう1ヶ月待っていないという会話ならあと2週間であるというふうに視点を変えます。会話ではなく会うという視点で考えると気持ちも悪くなるでしょう。ネガティブなことでもポジティブな視点で見ると寂しさや涙も止まりやすくなります。対処法2、話題を変える。話の気味がいいところで別の話題に変えましょう。話題が変われば雰囲気も変わります。できるだけ明るい話題に変えた方がますます効果的です。対処法3、中身に会話を終える。必ずしも泣くのが悪いわけではありません。泣くと言えばストレスを発散させることもあります。バンバン泣いた後は気持ちがすっきりして体も軽くなるでしょう。こういうふうに気づかれていれば、どんなに大声で泣いても大丈夫です。泣きそうになれば視点を変える、話題を変える、中身に会話を終える、で対処する。遠距離内の電話で心がける30のポイント。その4、大切な人の電話で注意したいのは空腹とマンク。こういうふうに電話をするとき、空腹には要注意です。お腹がすると元気が出にくくなりますが、悪影響はそれだけではありません。嫌がしやすくなったり、頭の回転が鈍くなったりします。空腹のときにポイントと電話しても気持ちよい会話がしづらくなるでしょう。場合によっては、内容をぶつけてしまい、変な雰囲気になることもあります。では、マンクがいいというと、これもやはり要注意です。昼食の後、急な眠りに襲われ、強制された経験があるのではないでしょうか。お腹いっぱいになると、脳症活動で血液が伝わるため、体がなくなったり、頭がぼっとしたりします。マンクになった直後は、シャワーを発揮することが、かえってシャワーを発揮しにくい状態がしばらく続くのです。電話をするとき、空腹もいけないが、マンクもいけない。些細なことと思うかもしれませんが、会話の雰囲気や内容に影響します。特に重要な話や、デリケートな話をするときは、空腹もマンクも避けた方がいいでしょう。お腹が空いているときは、チョコレートを食事したりでも、気分や頭が固くなくなります。重要な話や、デリケートな話をするときは、空腹もマンクも避けておく。遠距離内の電話で行われる30のポイント。その後、電話はいつの間にか汚れているもの。掃除をしやすい要点の一つ。それが電話です。時間の固定電話や携帯電話を最後に掃除をした方がいいですが、意外と掃除を忘れているのではないでしょうか。電話の掃除なんてしたことがないという人もいるかもしれません。しかし、電話は使う人が多いので、手がついて汚れやすいものの一つです。話している大事なので、自分の部分も汚れているでしょう。肉眼では見ない菌もたくさん付着しているはず。いくら電話の更新費用で汚されているとはいえ、現在もあります。使っている電話は定期的に掃除しましょう。毎日頻繁に使うものですが、1週間に1回以上は掃除をしたいことです。普通の機種でもいいですが、汚れをしっかり落とすなら除菌シートや除菌スプレーが効果的です。電子機器なので水滴や湿り気は注意しながら掃除をします。定期的な掃除によって電話に清潔感が戻ると話すときの気分も良くなります。電話をきれいにすることで電話を使うときの気分も良くなります。電話を使って話すとき心も影響して快適に話しやすくなるでしょう。定期的に電話を掃除する。遠距離内の電話で行われる30のポイント。その6、遠距離内では2種類の電話を使い分けたい。遠距離内では2種類の電話を使い分けてみてはいかがでしょうか。普通に電話筋と斜めに電話筋です。まず遠距離内では電話が離せません。メールではコミュニケーションが制限されます。やはりコミュニケーションするなら電話で直接話すのが一番。声を聞きたい、少し話しなさいというふうに最適です。短い時間でも直接声をかければ大きな安心が得られるでしょう。相手の迷惑になってはいけないので、たまに話がなくならないように注意します。しかし、いつも短い電話だけでは十分な会話ができません。きちんと社会話をするにはやはりまとまった時間が必要です。そこで、たまには長めに電話筋を設定ではいかがでしょうか。長めに電話筋は悩むことや相談したいことなど話がなくなりそうなときに最適です。お互い時間に余裕のあるタイミングなら気休まで思い切り話せます。長めに電話筋が過ぎた時もあると、遠距離内の良いリズムになるはずです。十分なコミュニケーションの声や遠距離内の不安が解消され、相手や信頼を再確認できます。普通に電話筋と長めに電話筋の2つをバランスよく活用できれば、遠距離内もスムーズになります。普通に電話筋と長めに電話筋を使い分ける。遠距離内の電話で行われる30のポイント。その7、些細な変化は些細なことを覚えていないことから始める。前にお話したでしょう。聞いていなかったの。そんな人と恋人から言われたことはありませんか。以前に恋人の話は内容らしいのですが、自分には記憶がない。おそらく恋人の指摘は正しいのでしょう。恋人の話に集中していないと話を聞き逃したり忘れたりします。恋人の話をぼっと聞いているときによくあるということです。もちろん、お願いすれば恋人はもう一度話してくれるでしょうが、何度も続くことでしょうか。話を聞き逃していて、真面目に聞いていない。きちんと話を聞いてほしい。自分の体が触られているのです。せっかく話した内容を覚えてもらっていれば、恋人は落ち込みや憤りを感じるかもしれません。些細な変化は些細なことを覚えていないことから始まるもの。話を真面目に聞いていないと、骨芸になる場合があります。電話やメールで話した会話はもちろん、全てを完全に覚えるのは難しいですが、大切な話から覚えておくようにしましょう。大切そうな話が始まれば、集中して聞き覚えるようにします。覚える自信がなければ、テントにメモしておく安心です。こういう話をきちんと聞いていれば、今度も会話もスムーズになります。電話やメールで話した会話は些細なことでも覚えておくようにする。テントに電話で行われる30のポイント。その8、恋人と電話をするときでも大切な内容はきちんとメモしておく。恋人との会話はできるだけ内容を覚えておくようにしましょう。ぼっとしていると恋人の話を聞き逃したり忘れたりすることがあります。何度も同じ話をすると、会話のリズムが悪くなり、恋人を不快にさせるでしょう。前にも話をしたよ。聞いていなかったの。などと恋人に責められるかもしれません。もちろん、全てを完全に覚えるのは難しいですが、大切な話から覚えておくほうがいいでしょう。些細なことですが、だからこそトラブルの原因に発展しやすいのです。可能なら恋人と電話をするときメモ準備をしておくといいでしょう。恋人との会話で忘れそうな内容はきちんとメモします。やりすぎなそこまでしなくてもいいのではないかと思うかもしれません。電話でメモというのは仕事のように正しく感じるかもしれませんが、誤解です。大切な内容を持つのは仕事に限らず、プライベートでも大切な習慣です。恋人との雑談であっても覚える自信がなければ、やはり遠距離メモしておくほうが安心です。身も体裁も気にしません。自分が読めるなら足がけても大丈夫です。積極的にメモする習慣があれば、集中力が低下していてもきちんと覚えられます。小さな会話でもきちんと覚えてくれれば、恋人も喜んでくれるでしょう。恋人と電話でも大切な内容はきちんとメモしておく。遠距離内の電話で行われる30のポイント。その9、まとまった時間がなければ連絡ができないと思い込んでいないか。まとまった時間がなければ連絡ができないと思い込んでいませんか。確かに恋人とのやりとりはまとまった時間の方がたっぷり話ができます。例えば落ち着いて話をするならやはりまとまった時間がある方が便利です。十分な時間があるからこそ心が迷ったコミュニケーションもしやすくなるでしょう。しかしまとまった時間がないと連絡できないと思うのは誤解です。わずかな時間でも時間は時間。わずかな時間しかなければわずかな時間でできることをすればいいのです。例えば1分ならメールを1つ送れるでしょう。3分ならSNSの簡単なやりとりができるでしょう。10分もあれば少し雑談もできるでしょう。わずかなやりとりでも立派なコミュニケーションです。忙しいと思っているうちは本当に忙しくありません。本当に忙しければ忙しいと思う暇もないはずです。忙しくて何もできないと思い込んでいる自分に気づくことです。時間を探せば生活の中のところに短い時間がたくさん増えているでしょう。わずかな時間を大切にすることが遠距離内を乗り越えることです。わずかな時間しかなければわずかな時間でできることをする。遠距離内の電話で行われる30のポイント。その10、恋人との会話をスムーズにさせるのは電話をする前の初期の水。許可 はコンサートが始まる直前、初期の水を飲む習慣が一般的です。人たちはもはや当たり前の行為。歌うときは喉の調子が大切です。歌前に初期の水を飲むのは喉の調子が整い、声がスムーズに出やすくなります。水を飲むことで気合いもいます。ただ、初期の水でも意識のような役割を果たし、困難の成功に導きます。この工夫はこういう観点も抑えます。こういうことで出ます前、初期の水を飲みましょう。たくさんの水を取りが近くなるため、飲み水には注意します。お茶やソフトドリンクでもいいですが、普通の水の方が効果的です。こういうことで出ます前に初期の水を飲むのは喉の調子が整い、声がスムーズに出やすくなります。初期の水を飲む行為はさあ楽しい感想という気持ちを書きます。意識のような役割を果たし、楽しい会話に導きやすくなります。ぜひ、人たちの習慣を取り入れてみてはいかがでしょうか。もし、お気に入りのブランドの水ならば、心理的にもプラスに作用して、さらに効果的になるでしょう。ただ、初期の水、最後、初期の水。恋人との会話をスムーズにさせるのは、電話をする前に初期の水なのです。恋人と電話をする前に初期の水を飲む。遠藤連内の電話で行われる30のポイント。その11、手元に水を準備しておけば、恋人との流れも安心。司会者が現場中、時折水を飲むのを見かけたことがあるでしょう。喉が渇いたら水を飲むこともありますが、本当の目的は違います。ずっと話をしていると、喉が乾燥したり、疲れてきたりします。だんだん溜まってくることもあるでしょう。喉に違和感ができたときは、水を食事飲んで喉の調子を整えるのです。この工夫は恋人関係ももちろん使えます。例えば、恋人と並べ直すときです。恋人と並べ直すときは、手元に水を準備しておくといいでしょう。ですが、普通の常温の水ですが、好みによってはお茶やソフトドリンクでも OK です。電話中、いつでも水を飲むように準備しておきます。恋人と電話中、喉に違和感ができたときは、食事の水を飲めば、すぐ回復できます。喉の調子が整えば、ますます並べ直しやすくなるでしょう。会話の時で水を飲めば、会話を妨げることもありません。手元に水を準備しておけば、恋人と並べ直しやすくなります。恋人と並べ直すときは、手元に水を準備しておく。遠藤連内の電話で行われる30のポイント。その12、恋人が危険そうなときは、電話を受けるか。電話の時、恋人の様子がいつも読めないときがあります。いつも読み取らないが乱暴だったり、面倒くさそうな声だったりなどです。相手の顔を見なくても声や雰囲気などが分かります。何か新しいことがあったかもしれません。何かあったのと、事情を聞いてみるのもいいでしょう。恋人が事情を話してくれれば、何か力になるかもしれません。ただし、相手が話したくない様子が無理に聞かすのはよくありません。人ならでも、人にさせてほしいときがあるもの。機嫌の悪いときは、励ましのことが昔の言葉に聞こえることがあります。不機嫌にならないでと、いや、相手を余計に不機嫌にさせるかもしれません。会話で元気にさせようとすると、かえって不機嫌の予兆をさせてしまうこともあるでしょう。遠藤連内では、できるだけ喧嘩をさせる会話が大切です。相手が話をしたくない様子なら、余計なことを言わず、早めに電話を切ることが得策です。連内では、早めに電話を切ることがいいと思われます。不機嫌の方が自宅、時間がたら自然としまいます。不機嫌の詳しい事遠藤連内の電話で行われる30のポイント。その13、不機嫌の時でも恋人に電話をすべきか、聞かれるか。不機嫌の時でも恋人に電話をすべきでしょうか。恋人と電話をすれば不機嫌が収まるかもしれないと思うかもしれません。もちろん不機嫌が流れれば問題ないでしょう。少な人と話をすれば幸せな気分になり、不機嫌を吹き飛ばしてくれることもあるかもしれません。楽しい話をしているうちに機嫌が良くなることもあるでしょう。しかし、それはあくまで不機嫌な良いことになります。不機嫌な良いときはそうもいきません。感情が悲しそうなときの悪いときはすぐ回復するのは難しい。不機嫌の悪い様子は見なくても相手に伝わります。不機嫌の時は感情を抑えながら話そうとしても自然と痛みが現れやすくなります。思いやりの気遣いを忘れ、自己中心的でそうな話し方になる。いつも読むことがない乱暴になったり、話の聞き方が中途半端になったりするでしょう。恋人に優しくつまらない喧嘩が発展するかもしれません。不機嫌な良いときは無難に電話を伝えた方が賢明です。遠藤連内では言葉の一つ一つが大切です。不機嫌な良いときは電話ではなくメールにしておきましょう。メールなら落ち着いて言葉をやりやすいので余計なトラブルを防げます。不機嫌な良いときは電話は伝え、メールにする。遠藤連内の電話で行われる30のポイント。その14、不機嫌の時はルールを守るか、無難に伝えるか。不機嫌な良いときは電話を伝えた方がいいでしょう。相手を思いやる余裕がなくなり、言葉遣いも乱暴になりがちです。最悪の場合、相手に優しくしてつまらない喧嘩を引き起こすこともあります。また、そうなこと不機嫌な時は無難に電話を伝えるのが賢明です。さて、ここまでは単純な話ですが、実際の遠藤連内では判断に迷う場面があります。例えば、毎週ルールの良しに電話をするというルールを吸っていたとします。不機嫌な人々は電話を伝えるべきですが、迷って、ルールを吸っていると守らなければいけません。ルールを守るべきか、電話を伝えるべきか、二つの選択で迷うのです。さて、あなたならどうするでしょうか。答えは単純です。やはり電話を伝えるのが賢明です。ルールを吸った理由を思い出しましょう。そもそも、なぜルールを吸ったかというと、遠藤連内を成功させるためです。遠藤連内を成功させるために吸ったルールに縛られた結果、かえって失敗に導いてはいいがありません。遠藤連内では電話をしなければいけないというルールに縛られる必要はありません。そのため、不機嫌な人々はやはり無難に伝えるべきです。電話ができない人々は早めにメールで伝えるようにしましょう。今、気分が優れないので、人にさせてほしい。電話は次の機会にさせてください。詳しい事情の説明は後回しでも大丈夫です。簡単に事情を説明すれば相手も理解してくれるでしょう。電話をするようになっても、不機嫌な人々は無難にしたい。遠藤連内の電話で行われている30のポイント。その15、恋人の危険な人に電話をすること。人間ですから、気分に波があって当然です。危険な人ともあれば、悪いこともあります。恋人の前には、表情や仕草などからある程度はあるでしょう。しかし、遠藤連内の場合、恋人の様子が見ないため、危険の状態が分かりません。電話した時、たまたま危険な悪いタイミングなら、まずい雰囲気になるでしょう。恋人の危険な人に電話がしたい。難しく思いますが、実は簡単に実現できる方法があります。危険な人に電話してほしいと、あらかじめお願いしておくといいのです。そうすれば、恋人からの電話はいつも危険な状態になります。危険な人なら、単なる雑談でも話が盛り上がりやすくなるでしょう。突然、電話があることなら、連絡前にメールしてもらうルールを吸っておくといいでしょう。恋人の危険な人に電話したければ、危険な人に電話してほしいと、あらかじめお願いしておく。いくら寂しくても深夜に電話をするのは非常識。寂しいという感じからは何があります。日中は寂しさを感じにくいのですが、夜になるにつれて寂しさが強くなる傾向があります。とりわけ深夜は寂しさが最高潮に達しやすい時間帯です。夜になると寂しくてたまらなくなり、恋人の声が聞きたいと思うことが多くなるでしょう。深夜に限って恋人に電話をしたくなる衝動に変えるのです。しかし、いくら寂しくても深夜に電話をするのは非常識です。例えば深夜3時に電話がかかっていればどう思うでしょうか。睡眠中に電話で応えるのは誰でも気分がいいとは言えないでしょう。寝ぼけた状態ではきちんと会話もできないはずです。ただ今日こそ睡眠不足になると翌日の生活も影響します。自分の罠を押し付けると恋人の気分が良い、苦な可能性もあります。あらかじめ恋人から深夜でも電話をしていると言われていたとしても、少なくとも相手の睡眠を妨げるのは事実です。我慢の限界になった時の時、できるだけ遠慮した方がいいでしょう。寂しくて辛いかもしれませんが、体力も大切です。何だか分からない時は、上で顔を合うとすっきりします。どうしても、連絡をしたければ、メールで済ませるまでにしておきましょう。夜は寂しく感じる前に寝る方が健康的です。遠藤連内中は、早めの状況を行いましょう。迷わない電話したくなっても、我慢する。遠藤連内の電話で行われる30のポイント。その17、頼むのはお酒の社会を変えませんか。電話で会話でも少し空気を変える風があります。お酒です。こいつをお酒を飲める年齢がお酒の社会を変えるのも面白いでしょう。二人で一緒にお酒を飲んで、こういう状態で会話を楽しむ方法です。お酒を飲めなら、電話やテレビをすれば、その場にいるような感覚になるでしょう。電話して乾杯です。お酒の力を借りればリラックスでき、会話も弾みやすくなるでしょう。同じ時間に同じことをして同じ状態になれば繋がっている時間も強くなるでしょう。ただし、あくまで声を保つのが条件です。話が盛り上がっても飲み過ぎは要注意。飲み過ぎて会話すると別が回らなくなります。理性を失って会話の親切になるとお酒が逆効果になります。飲み過ぎて使うようになれば翌日も悪影響です。お酒の力を借りるなら適度の範囲を守りましょう。適度の範囲を守ればきっと特別な時間を過ごせるはずです。たまには2人でお酒を飲めなら会話をしてみる。遠藤連内の電話で行われる30のポイント。その18、テレビ電話でテレビ電話のような準備が必要です。カメラ、マイク、スピーカーと直接設定で最低限の準備は整います。もちろん最低限の準備でテレビ電話を楽しむのもいいですが、会話の相手はこういうことです。映りが悪かったり、カメラがザザザだったりすると相手を驚かせ、連絡感情に影響するかもしれません。テレビ電話をするなら少しでも余裕を過ぎる方がいいでしょう。完璧にする必要はありませんが、余裕があるかぎりできるだけ映りが悪い準備をお勧めします。1、カメラマンの調整。テレビ電話で必要なのはカメラ、マイク、スピーカー、直接設定の準備だけではありません。カメラ、カメラの角度を変えるか、視聴などを調整しておきましょう。カメラは顔の動画を設置して、シャンプーの目安です。目がくっきり映って、顔もシャープに見えます。マイクやスピーカーは改めて音量を調整しておきます。2、部屋を明るくする。できるだけ部屋を明るくしましょう。光の処理は直接光よりそこからあんまりとしておきましょう。せっかく笑顔になっても彼を覚えていることがなしです。綺麗な顔があるとますますいい笑顔になります。4. ヘアセットをヒゲ剃りメイク。顔は一回もセットしておきましょう。男性なら日を綺麗に整えます。女性ならメイクもした方がいいでしょう。最低限のメイクだけでもしておくと必ず良くなります。5. 服装。頭の中では恋人が現れるかもしれません。勝負服を着る必要はありませんが、恋人との会話にふさわしい服装を着ておく方がいいでしょう。 一番大切なのは笑顔です。楽しい話をして笑顔になるのではなく、話すことが常に笑顔を整えましょう。ニコニコしていると明るい雰囲気が漂い、楽しく話しやすくなります。テレビ電話を利用することは、綺麗にする準備をしておく。遠距離電話に電話で行われている30のポイント。その19、テレビ電話で利用しないサービスとは、遠距離電話で利用しないようなテレビ電話です。普通の電話とは違い、相手の声が出ている表情や動きも確認できます。目の前にいるような感覚になるでしょう。無料のテレビ電話を利用すれば通信もかかりません。テレビ電話は遠距離電話の心強い味方になるでしょう。一方、次のテレビ電話ですが、一方、電話としないサービスもあります。勝手に録画される可能性です。テレビ電話の要素を勝手に録画され、無断でインターネット配信する事件も見られることがあります。もちろん、恋人に限ってそんなことはしないはずですが、可能性がゼロとも言い切れないでしょう。相手が録音用のツールを使っている場合、なかなか見ることは難しい。今はあなたのことが好きであっても、別れた後、報復として無断でインターネット配信するかもしれません。テレビ電話を要するときは、録画されては困るような行為をされた方が賢明です。テレビ電話は常識の範囲で利用するようにしましょう。テレビ電話を要するときは、録画されては困るような行為をされる。遠距離電話に電話で行われる30のポイント。その20、電話でもため息は意外と見やす。電話でもため息をすると相手に聞こえます。例えば、今日は疲れたと言った後、大きな息遣いが聞こえるとため息だとすぐ分かります。声を出すわけではありませんが、大きく息を吐くことは意外と目立ちます。たとえ、電話で相手が見なくても、やはりため息はよくありません。ため息を聞いて嬉しい感じる人はありません。ため息は毒ガスのようなもの。たった一回のため息でも恋人を再させることになるでしょう。されているだけでなく、電話を嫌っているようにも聞こえます。特に遠距離電話で余裕がないときは、ため息の回数も増えがちです。自分の電話内容を振り返り、心当たりがないか確認してみてください。されているのは自分だけではなく、相手も同じ。気持ちのいい会話をするためにも、電話でため息は要注意です。ため息をしそうなら深呼吸をしましょう。酸素を吸い込んだ方が頭がすっきりします。もしくは電話を切った後ならため息をしても大丈夫です。電話でもため息は注意する。遠距離電話に電話で行われる30のポイント。その11、留守番電話の設定をしておく。遠距離電話中は忘れずに留守番電話の設定をしておきましょう。恋人から電話が鳴った時、確実に出られるとは限りません。タイミングによっては電話に出ないことがあります。例えば仕事の会議中や病院の診察中では電話が鳴っていることに気づいても出ないでしょう。途中、入力中などは電話が鳴っていても気づかないことがあります。そんな時、留守番電話の設定をしておけば安心です。恋人は留守番電話にメッセージが載せるので、いざというときにです。留守番電話の設定を確認しましょう。忘れがちなのは留守番電話の録音時間の確認です。留守番電話の機能によっては30秒、1分など1回の録音時間に制限が設定されている場合があります。録音時間が短いと電話の最後まで残せない場合があります。録音時間に制限を設定するのはいいのですが、長い電話であっても問題がないよう余裕を持った設定にしておきましょう。設定は設定が有効になっていることの確認も大切です。別の電話から電話をして設定が正しく有効になっていることを確認します。緊急で連絡があった時も留守番電話にしておくと便利です。遠距離電話の余裕に関わらず、スムーズな日常生活のためにも留守番電話の設定をしておく方が安心です。留守番電話の設定をしておく。遠距離電話の電話で行われる30のポイント。その12、留守番電話の設定は自分だけでなく恋人もお願いしておく。留守番電話の設定をしっかりしておきましょう。仕事中、トイレ中、入力中などタイミングによっては電話に出られないことがあります。留守番電話の設定をしておけば、都合の悪いタイミングに電話があっても安心です。さて、遠距離電話の成功を本気で考えるなら、留守番電話の設定が自分だけでは不十分です。ぜひ恋人もお願いしておきましょう。緊急で連絡するとき、留守番電話が設定されていればスムーズにメッセージを載せます。お互いに留守番電話の設定ができていればいいということです。お願いするときはメールではなく優しくなるような言い方の方が受け入れてもらいやすくなります。遠距離電話を成功させたいから、できれば協力してもらえないから、仕事のできるところを見せてほしい。お互いのためにできれば設定してもらえると嬉しい。留守番電話の設定は普段の生活でも便利だよ。受け入れてもらいやすい言い方を行えば、恋人も素直に応じてくれるでしょう。遠距離電話は小さなことの積み重ねです。些細なことはありますが、こうしたことで遠距離電話を探します。留守番電話の設定は自分だけでなく恋人もお願いしておく。遠距離電話に電話で行われる30のポイント。その13、留守番電話に切り替わったとき、どんなメッセージを入れておくか。恋人に電話をしたとき、留守番電話に切り替わることがあります。留守番電話に用件を残すのもいいでしょう。用件を残すことでもなければ、そのまま電話を切るのもいいでしょう。どちらでも自由ですが、恋人に留守番電話なら少し工夫をしてみてはいかがでしょうか。留守番電話にメッセージを残しておくと面白いかもしれません。相手を愛している気持ちを短い言葉で表現して留守番電話に残します。恋人の方から留守番電話に聞いてメッセージを聞けば喜んでくれるでしょう。変わった形で愛を伝えられるため新鮮な雰囲気が出るでしょう。恋人関係だからこそ許される行為です。やりすぎには注意ですが、ためには用件を残すのも面白いでしょう。ただし一つ注意があります。恋人が実家暮らしで固定電話の場合は、恋人の家族に聞かれる可能性があるため、控えた方が賢明です。留守番電話にメッセージを残すなら、今日は恋人だという状況が大前提です。留守番電話にメッセージを入れておく。遠距離電話に電話で行われる30のポイント。その14、確実に相手の迷惑を避けて電話をすること。恋人に電話をしようとしたとき、不安な頭を呼ぶかもしれません。相手に迷惑にならないかどうかです。電話をするとき、相手の状況をやりたいのは困難です。物理的に離れた相手の様子がわからないのは仕方ありません。相手の迷惑になるかもしれないと思えば、電話をしたくても控えることもあるでしょう。完全に相手の迷惑を避けるのは不可能と思いますが、誤解です。実は単純な方法で確認できます。電話する前にメールで確認すればいいだけです。今、電話をしてもいいですかとメールしましょう。相手が大丈夫ですよなど許可のメールなく帰ってくれば電話をしてもいいと分かります。相手の詳しい様子はわかりませんが、相手の許可さえあれば電話をしてもいいと分かります。相手も声から電話がかかってくるとわかるため、電話を話す準備ができます。もしメールの返事なく帰ってこなければ、念のため電話をしたい方が賢明です。メールに気づかないから忙しいのかもしれません。この方法なら確実に相手の迷惑を避けて電話ができます。確実に相手の迷惑を避けたら電話の前にメールで確認する。遠距離電話に電話で行われる30のポイント。その15、満足してから電話を切るように早めに電話を切られる。電話をすると思い出してください。恋人との電話では普通、会話満足してから電話を切ろうとするでしょう。たわいもない雑談であっても、恋人と直接話ができる時間は幸せです。もちろん恋人同士の別れでいいのですが、良いことだとは限りません。満足してから電話を切ると、当分は話をしなくてもいいかなと思うかもしれません。電話で話ができるから、デートはしなくて先でもいいかなと思う可能性もあるでしょう。クリーンのいいところで電話を終えるのは十分満足できる反面、名残惜しい気持ちじゃないのです。そこでお勧めしたい工夫があります。たまにはわざと早めに電話を切られてみてはいかがでしょうか。例えば、会話で一番盛り上がった時にわざと電話を切ってみましょう。会話を早めに切られると、中途半端な気持ちが残ります。もっと話がしたいと思うからこそ、また話したいという気持ちが高まります。遠距離内では、今に連絡感情を保つことが大切です。早めに会話を切るのは少し苦しいですが、連絡を長くさせるためのことです。たまにはわざと早めに電話を切ってみると、名残惜しい気持ちを抱えて、恋人関係を崩すことになるでしょう。たまにはわざと早めに電話を切られる。遠距離内の電話で行われる30のポイント。その16、連絡をくれてやらないと思い始めたら遠距離内の万年の第一歩。連絡をくれてやらないと思い始めていませんか。遠距離内を始めた方は連絡をくれられるしと感じます。遠いところからわざわざ時間を割いてメッセージを送ってくれることが新鮮に感じるもの。ところが時間が経つにつれて感じ方が変わります。遠距離内が長くなるほど恋人からの連絡の感謝が薄れがちです。連絡をくれてやらないと思いやすくなるのです。しかし連絡をくれてやらないと思い始めたら遠距離内の万年の第一歩。短いメッセージでもその恋人はあなたのことを考えてくれたのは事実です。些細な内容でもいいです。短いメッセージでも気遣って送ってくれたことに感謝できるはずです。遠距離内の初心を思い出し、恋人からの連絡一つ一つに感謝しましょう。いつも連絡をくれてやるなど、いつも支えてくれてやるなど、ちょっとした連絡でも本当に助かる。あなたのことに勇気づけられました。気遣いならどうだね。きちんと感謝を伝えれば恋人も連絡してよかったと思うでしょう。感謝さえ忘れなければ遠距離内は維持しやすくなります。短いメッセージでも連絡をくれてやらないと思わずきちんと感謝する。遠距離内の電話で行われる30のポイント。その17、前向きな話で締めくくるとまた話がしたくなる。恋人との会話では暗い場合が出ることもあるはずです。会いない時期が続けば会いなくて寂しいと慣れるかもしれません。大事な試験が近づいていれば試験に合格できるかというラインもあるでしょう。遠距離内の声が見えれば遠距離内に自信がないと言われることもあるでしょう。もちろん正直な気持ちをありのまま最後はいいのですが、それだけではいけません。暗い話が終わると余裕が悪くなります。また話をしたくても前回の会話の印象が悪ければ連絡しにくい雰囲気になるでしょう。暗い話をしてもいいですが、会話の最後だけはできるだけ前向きな話で締めくくるようにしましょう。会いなくて寂しいという話をしても今度あったことは思い切りデートを楽しもうと明るく締めくくる。試験に合格できるかという話をしてもきっと合格するよ。頑張ってねと励ましてから電話を遠距離内に自信がないという話をしても必ず一緒に見ようねと元気づけてから会話を終える。会話の内容によっては難しいこともありますが、少しでも明るく前向きな印象で締めくくることです。会話を終えた後、心地よい余裕も楽しみます。また話がしたいと思え連絡がしやすくなります。どんな会話であっても前向きな話で締めくくる。遠距離内の電話で行われる30のポイント。その18、電話の切り方が悪いと恋人の縁も切れる。恋人と電話をした時、電話の切り方が大切です。バイバイといった瞬間に電話を切ると、急いで電話を切ったような印象を与えます。さっさと会話を終わらせたい。次の用事が待っている。様々な会話が早くなるため、電話を切った後の余裕が悪くなるのです。 さて、あるいはなくても、電話が早く切ることが分かりやすいため注意が必要です。些細な動作であっても、これが毎回繰り返されると相手のストレスになる場合があります。電話の切り方があると、恋人にも気がしなるでしょう。会話の最後に、バイバイと言った後、すぐ帰るのではなく、余裕を持って切り方を行いましょう。通常の沈黙を作ってから電話を切るのが出そうです。ゆっくり電話を切ることで焦っている場合を避けます。もう少し話をしていたいという内容さも感じられるでしょう。もし恋人同士で好みがあるなら、どちらが先に切るのかルールを作っておくのも悪くありません。電話を切るのは一瞬であっても、会話全体に印象を決める重要な瞬間です。切る瞬間だから、勉強するのではありません。切る瞬間だからこそ、丁寧を心がけましょう。バイバイと言った後、すぐ沈黙を作ってから電話を切る。遠距離恋愛の電話で心がける30のポイント。その19。電話を切った後もしばらく会話は続いている。電話の会話の終わりはいつでしょうか。電話を切った時に終わると考えるのが一般的ではないでしょうか。電話を切ると相手の通信が途切れるため会話をしなくてもできなくなります。確かにこの点ではそうですが、実際は少し違った出来事が起こっています。あなた方が楽しく会話して電話を切った直後を思い出してください。電話を切った瞬間、会話のすべてをすぐ忘れることはないでしょう。特別に忙しい状況であれば、電話を切ってしばらく前は会話を思い出すのではないでしょうか。こんな話をしたら、この話が面白かったなどと一人で振り返ります。電話の相手が親しい友人や愛する恋人ならなおさらです。楽しかった会話を思い出し、ニコニコして会話の心地よいように楽しむでしょう。思い出し笑いをすることもあるでしょう。あなたがそうであるようにきっと相手もそうです。相手も電話を切ってしばらく前は会話を思い出したり、楽しんだりしているでしょう。だからこそ電話の切り方は大切です。前向きに話をしましょう。気持ちよい切り方をしましょう。すると電話を切った後、すがすがしい余裕を楽しみます。電話を切った後もしばらくは会話が続いているようです。電話を切った後もしばらく会話は続いていると考える。遠距離恋愛の電話で心がける30のポイント。その30。なぜ好きな人と電話をしている時に限ってトイレに行きたくなるのか。恋人と電話をしている時に限ってトイレに行きたくなる例点はありませんか。電話をする前は普通であっても好きな人と話し始めると急に用意を催しトイレに行きたくなる。あなたがたと思っていると好きな人と電話をする時はいつもトイレに行きたくなって悩まされる。他にも似たような現象があります。好きな映画を見ている時に限ってトイレに行きたくなる。面白いことを読んでいる時に限ってトイレに行きたくなる。あなたはだろうと思いますがそうではありません。様々な説がありますが現在のところ最も有力なのはポジティブな緊張感によると言われています。好きなことに触れると自律神経が不安定になります。緊張するのはワクワク、幸せな気分であるのを起こさないという不安定な状態です。つまりプレッシャーとリラックスの相反する状況が同時に起こります。すると脳は交感神経と副交感神経の切り替えの判断のためで自律神経を自然に刺激します。その結果、膀胱周りの筋肉が緩み、尿を催しやすくなると言われています。原因はドキドキワクワクというポジティブな緊張感。つまり大好きなことに触れている状況と言えるでしょう。恋人と電話をしているときに限ってトイレに行きたくなるのも同じです。好きな人と話しているときはポジティブな緊張感があります。プレッシャーとリラックスが入り混じる状況です。好きな人と電話をしているときに限ってトイレに行きたくなるのは喜ぶ。遠距離恋愛の電話で心がける30のポイント。まとめ。その1。デリケートな話し合いはメールより電話より立って話すという順で考える。その2。会話中はできるだけ長いように注意する。その3。泣きそうになれば視線を変える、笑いを変える、泣く前に会話を終える、で解消する。その4。重要な話やデリケートな話をするときは工夫も満点もされておく。その5。定期的に電話を掃除する。その6。普通に電話する日と長めに電話する日を使い分ける。その7。電話やメールで交わした会話は些細なことも覚えておくようにする。その8。恋人と電話でも大切な内容はきちんとメモしておく。その9。わずかな時間しかなければわずかな時間でできることをする。その10。恋人と電話をする前に食事の水を飲む。その11。恋人と長めに電話をするときは手元に水を準備しておく。その12。恋人が不機嫌で話をしたくない様子なら早めに会話を決める。その13。不機嫌な人ときは電話は控えメールにする。その14。電話をするようになっても不機嫌な人ときは無難にしない。その15。恋人と機嫌ないときに電話したければ機嫌のいいときに電話してほしいとあらかじめお願いしておく。その16。迷うために電話したくなっても我慢する。その17。頼むは狩りを先を飲みながら会話をしてみる。その18。テレビ電話を利用するときは綺麗に準備をしておく。その19。テレビ電話を利用するときは録画されては困るような行為をされる。その10。電話でもため息は注意する。その11。留守番電話の設定をしておく。その12。留守番電話の設定は自分だけでなく恋人もお願いしておく。その13。留守番電話にメッセージを入れておく。その14。確実に相手の迷惑を避けたければ電話の前にメールで確認する。その15。頼むはわざわざ早めに電話を決める。その16。短いメッセージでも連絡をくれてやらないと思わずきちんと感謝する。その17。どんな会話であっても前向きな話をしてくる。その18。バイバイと言った後すぐに沈黙を作ってから電話を切る。その19。電話を切った後もしばらく会話は続いていると考える。その30。好きな人と電話をしている時に限ってトイレに行きたくなれば喜ぶ。